四つ葉民事信託富山の民事信託を活用しよう。このコーナーは行政書士山本和弘事務所、社会保険労務士行政書士白井事務所、クラフト前田プランニングオフィス、前田聡行政書士事務所各社の提供でお送りいたします。さあ、今日はスタジオには、この四つ葉民事信託富山の代表の山本さん、今日は仕事のためお休みです。そして来ておられるのは、社会保険労務士で行政書士の白井敦さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてクラフト代表の布村幸弘さん、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
そしておなじみの前田聡さんです。お願いします。
はい、お願いします。
さあ、まずは今日は山本さんお休みでございますんで、白井さんから四つ葉民事信託富山とは何ぞやというお話からお願いいたします。
はい、我々四つ葉民事信託富山については、民事信託というものを、世の中に普及してい、くために、立ち上がったものでして、全体をまとめる組織として共同組合信愛トラストというのが、九州の福岡にあるんですが、
これ全国組織ですね。
全国組織です。それでですね、その傘下に、一般社団法人が今12法人ございまして、その中の一つ富山県で我々が立ち上げたということなんですが、四つ葉というのは、要は寄り添う、通はつなぐ、場は万全ということで、そうですね、民事信託というのはね、長期にわたる契約になるので、例えば一個人として、仕事ができなくなった時でも、社団としてね、あるわけですから、ずっとサポートしていけるということで、しかも全国組織なので、難しい案件にぶち当たった時でも、いろいろな専門家がたくさんそのメンバーにいますので、はい、いろんなサポートが受けていけるということで、非常にそういったメリットがあるので、一般社団法人として我々が、立ち上げたということになります。
今だいたい富山県に年老いた母親がいて、
はい、
息子さん娘さんは東京で世帯を持っているというようなケースがありますけれども、
はいはい、
東京の四つ葉民事信託に相談をしたら、はいはい、富山の皆さんと連絡をして話ができると、
はい、そうですね。そういったやはり今言った通りですね、都道府県にまたがるようなことでも、柔軟に対応できますので、はい、そういったケースって今後どんどん増えていくと思うんですけど、ですから我々は、全国組織としてね、はい、富山だけじゃないということで、活動しておりますので、
はい、ぜひこのメリットをうまく皆さんもご利用ください。よろしくお願いいたします。
はい、
そして前田さん、
はいはい、
最近は結構こう民事信託とか加速信託っていう言葉が、
はいはいはい、
浸透してきてるような感じなんですけども、どうですか？
ちょうどね、スタートしてから今がちょうどこう発展期って言いますかね。最初の頃はおっかなびっくり、誰もやらなかったものが少しずつ手つけ始めて、最近はなんかこれなかなか面白いなとか、これもぜひ必要じゃないかということで広まってきたっていう感じしますね。
だって前田さんが、
はいはい、
家族信託っていう言葉を使われたのがもう3年以上前、
はい、3年前ですかね。
でしょ
う。はいはい、そういう家族信託、民事信託っていうね、研修に行った時に、これからはこういうやり方があるんだ、民法にとらわれずに信託で解決できるんだっていう、はい、それちょっとこう非常にこのカルチャーショックみたいな、こう電撃がなんかよぎったみたいなね感じがありまして、始めたんですけども、なかなかね富山県では難しい、例えばその新田口構造を作るとか、今それはできるようになりましたけども、でそれをできる今度司法書士さんがなかなかできないとかっていう状態のものが今徐々に我々以外のグループでもやってますし、はい、個人の修行からもやってらっしゃいます。
いや実際はい、テレビのワイドショーとか、
はいはい、
週刊誌で普通に使われるような言葉になってきましたからね、
そうですね、はい、で最初の頃はね、これ家族信託民事信託っていうのは認知症対策だみたいな言い方、
はい、
私自身そういう使い方でおりましたけども、はいはい、 まあ、大体なんていうんですかね、民事信託使う方法の中に認知症対策って、まあ、10分の1ぐらい。で、本当に面白いのは、やはりその事業承継であるとか、遺言信託であるとか、今株式とか生命保険も信託組めるっていう時代になってきてますんで、民法ではできないようなことを、信託法の世界でやっていくというね、のが非常に面白いですね。ただね、いろいろやってまして、民事信託、家族信託まで使わなくても解決できるっていうのもあるし、逆にこれは家族信託使いにくいなって世界もあるんですよ。で、何かと言いましたら、まあ、最近これね、最近増えてきたんですけども、お一人様ですよね。お一人様の就活の時に、民事信託ではなくて、これどちらかというとこれまで言ってます、事業事務委任契約、亡くなった時に、例えばそのお墓ですとか、病院の預け付けとか、いろんなこともろもろやっていただけるって事務委任契約っていうのがあるんですよ。これは昔からあるやり方なんですけどね、こちらの方が正解なのかな、で無理に信託使う必要がない、まあ、信託できるんですよ。自己信託っていう自分で全部やってしまうっていう信託もあるんで、できなくはないんですけども、信託ありきではない。で、今実際問題、伸び伸びになってましたけども、多分今週中に、一人遺言書を作ります。で、遺言書の他に、事務委任契約と任意貢献をやるんですけども、その他に、民事信託組みます。で、これは空き家ですね。空き家対策と、それから後で認知症対策。プラス永代供養の信託なんですよ。
ほう、
要するにその、まあ、特殊事情がありまして、お墓を継ぐ方がいないんですよ。
なるほど。
で、だけど俺絶対墓が欲しいって言われるんで。
あ、そうですか。
はい。で、そうすると遺言で、何十年後にその墓閉まってくれというような遺言だと信用できないので、なんていうんですかね、これ信託で組んで、信託受託者っていうんですけども、そういうきちんとやってくれる人を決めてやっていく。その方に家を売った財産を託して、そのお金でもって、毎年毎年のお寺さんの手数料であるとか、最後の墓じまいをね、やるっていう、そういうシステムですね。これを今やってますのでね、某仏壇屋さんがやってるその樹木葬とか、あります。これ永代供養なんですよね。ワンセット 100万円で、2人まで面倒見ますよっていうのはありますけども、で、これも要するに自分が契約して、お墓に入ってそれで終わりなんですよ。で、最後の後始末っていうことになってくると、これ全部その主催者っていうか、会社の方でやるっていう形になりますので、そうではなくて、もう少し、面倒見てくれる人を決めてやってた方がいいんじゃないかなって今考えております。というのは、実はその方ね、あんまりこう個人情報言えないんだけど、実の息子さんなんですよ。折り合いが悪くって、お父さん面倒見ない。
あれも、
で、面倒見るのは別の方が見るんですけどね。お墓だけは見てもらって、最後は仲直りしてもらうっていうね、いうことができたら素晴らしいなって今思っております。で、本人自身は、いや、寝るくうまくいくかねとか言ってますけども、できればそれをやるっていうのが、仕事離れて、こうやっぱりこの人間としての生き方とか、こんなような理想を、求めてやりたいっていうのがありますし、これはぜひ実現したいなと思います。ただね、コロナでね、病院が出入り禁止とか、面接禁止とか、今ソシャルワーカーに話して、もうそろそろやらなきゃいけないんで、どっか部屋貸していただいて、遺言書作成お願いしますということで、それを作っておいて、その後で民事信託組んでいくっていう形で考えておりますけども。
確かにね、まだ高齢者施設は入れないですからね。
そう、
家族でさえ入れませんから
ね。入れない、
なるほど。まあまあ、これも立派なアフターコロナの話ですよ。
そうですね。はい。
はい、わかりました。じゃあ、一旦お知らせ挟んで、久しぶりに白井さん登場でございますんで、この数ヶ月何をしとったかも含めて教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。